おはようございます。高原豪一郎です。先日私は幕末維新とバイブルというテーマで聖書講演をいたしました。近来稀に見るほどたくさんの方が来会され感謝いたしました。と同時に幕末から明治維新について関心を持つ方々がこんなにも大勢おられるということに驚いたんです。ところで幕末維新の維新とはどういう意味でしょう。維新の意というのは繊維の意ですね。これは綱とかロープという意味があります。そこから転じて何かの土台につながる、あるいはつなげるという意味があるんですね。英語で明治維新を何というかご存知でしょうか。ザ・明治ディストレーションです。維新を英語にするとディストレーションなんですね。ではディストレーションって何でしょう。復旧っていう意味です。古きに変える、元に戻す、はじめに回帰するという意味です。政治用語としては王政復古と訳されます。要するに原点に戻る、立ち返るっていう意味なんですね。では人間にとっての原点って何でしょう。変えるべきところがわからないと変えりようがありませんね。聖書はこの変えるべき原点について語っている書物なんです。こう書いてあります。私はユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。聖書がはっきりと主張している内容を簡潔に語れているなら二つに絞ることができます。すなわち神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰、この二つです。第一は神に対する悔い改めということです。聖書が語る神様は人間の都合でこしらえた宗教の神々のことを言っているのではありません。人間が作った神々のことではなく、人間を作られた方を指しています。人間だけではありません。この全宇宙すべての命を作られた作者のことを神と呼ぶんです。この神に対して人間はまず悔い改めなければならないというんです。じゃあ悔い改めって何でしょう。これはギリシャ語ではメタノイアという言葉です。直訳すると考えを変えるっていう意味なんです。誠の神様から長らく離れて生きている人間はたとえ神を考えたとしても考え違いをしているので根本的にその考えを改めなければならないっていうんです。一体どの点で考えを変えねばならないのでしょうか。私は今まで本を2冊出版しています。1冊目はぜひ書きたいと思っていた本です。なぜなら、キリストの福音をわかりやすく解き明かした本であるからです。しかし2冊目は絶対に書きたくない本でした。なぜなら、妻の死について書いた本であったからです。昨年のちょうど今月、愛する妻は天国に召されていたのです。しかし死を前にした彼女の態度は残された私たちに深い印象とキリストに対する確信を与えてくれるものでした。私はこの妻とのやりとりを書き残しておく義務を負ったように感じました。それで彼女とのやりとりについて書いた本を出版したのです。コスモスの花のようにというタイトルです。ところがこの本を読まれた方の反応が真っ二つに分かれるんです。ある方々は神を信頼することの幸い、神に従うことの祝福、神を中心にする人生の輝きが分かりました、私もそんな人生が欲しいのですと言って各地集会に行かれるようになりました。中には信仰告白をして洗礼を受ける方々も少なからず起こされているのです。ところが別の方々はこの本を読んでがっかりしたとおっしゃるのです。というのは神様に病気が癒されるようにあんなに一生懸命祈ったのに神様はその願いを叶えてくださらなかったんですか。 神様を信頼しても祈りが聞かれないなら、その信仰に何のメリットがあるんですか？この本を読んで、私はかえって混乱してしまいましたと言われるのです。どうして混乱なさったんでしょう？それは神に対して間違った期待、誤った考えを持っていたからだと思うのです。その間違いをまとめると、大体次の三つになると思います。一つ目は、神は私の願いをいつでも聞くべきだという考えです。お願いを聞いてくれない神などいらないって言うんですけど、しかし人間の言いなりになる神、人間の欲求に対してノーという資格のない神を果たして神と呼んでよいのでしょうか。それでは神というよりアラジンのランプの大男と違いがありません。この考えの根底には何が最善であるかを決めるのはこの私なのだというおごりがあるように思うのです。この世も人生も私の欲求を満たすために存在しているという間違った前提、間違った期待があります。しかし、この私本位の世界観こそは人が改めなければならない罪なのです。二つ目の考え違いは、神はこの世で私を幸せにすべきだという考えです。しかし聖書によるならば、この世は神から離れた不完全な世界なのです。神様が究極的に準備してくださっている幸いは、この世ではなく天国にあります。それはこの世よりもはるかに素晴らしいものです。なぜならこの世にいる間は長くても100年くらいです。しかし天国は永遠に続く世界であるからです。100年くらいしかいない世の中で仮に 100% パーフェクトな幸せがあったとしても、いずれは死によって全て手放すことになるのです。この世は実は通過点にしか過ぎないんですね。この世をゴールに据える人生観は刹那的なのです。三つ目の考え違い、それは苦しみを与える神は残酷な神だというものです。しかしそれもまた浅い見方であるんです。あるリンゴ園が大干ばつに襲われました。波いるリンゴの木々は次々に立ち枯れていくのです。しかし、とあるリンゴ園の木だけは実がたわわになってるんですね。どうしてここのリンゴの木だけがこんなにたくましいんですか？どうしてこんなにタフなんですか？と尋ねられたとき、そのリンゴ園の農場主はこのように言ったのでした。私はこのリンゴの木を植え付けるときに水をほとんどやらないようにしたからです。若木のときに極限まで水分をやりませんでした。そのために木の根は水を求めて地中の奥深く奥深くへと伸びてゆき、こうしてびくともしない大木に育ったのですと。この地上で苦しみがあるのは、神が私をいじめておられるのではありません。神様が私を不幸にしようとしているのではないのです。むしろ私が神と一層しっかりと結びつくための天の廃材なのです。それは訓練なのです。このように考えを変えた罪人を神にしっかりと結ぶ方がイエス・キリストという方なのです。私たちが神に立ち返るのに必要なことはすべてイエス・キリストが十字架と復活によって成し遂げてくださいました。どうぞあなたも神に対する考えを変え、イエス・キリストを救い主として信じて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。